どうも小出です。
南波です。
コンプロラジオです。このプログラムは積極的に愛はしないがあったらあったで話し足りない小出介と南波和美が血で血を洗いふんわりもちもち雑談を繰り広げるポッドキャストのエム的良心を司る番組です。本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お便りを読んでいきますか。
はい。
今週はもうすんごい溜まってまして、
めちゃくちゃ来てますね、はい、しかも長文系が結構多くて、
長文系がどうしたのかいっぱいあるので、うん、じゃあまずはこちらから、宮城県鈴本さん、小出さん、南波さん、こんにちは。先日アマゾンの本の配送についてのお話をされていましたが、私は本の購入時は楽天ブックスで買うようにしています、うん、段ボールに入った上で動かないようにシュリンクで固定された状態で来るのでおすすめです。ありがとうございますそうします
はい。
でまたやりました、アマゾンで。
やった、
同じこと同じこと、い
やもうやめな、アマゾン。
同じこと4冊やりましたもう漏れなく全部
もうダメなんだと思うよ、うん、正直。
アマゾンで本は買わないようにしましょう、う
ん、はい。戻りたい、
はい、
戻りたいさんね、
はい、
こんにちは、小出さん、沼さん。自炊をされることがあるというお二人のアドバイスをいただけないでしょうか。一人暮らしで自炊をするには時間と労力に対して割に合わないと思うようになってから自炊ができなくなりました、
うん、
時間と労力をお金で解決すると置き換えてコンビニが冷凍庫になっています、
うん、
楽だけど良くないなと思っています。自炊をやれるマインドを教えてください、
は
い、
マインドね。
これに関しては一回そう思っちゃうと、なんかそういうのが続いちゃう時期って自分も全然ありますよ。
あるね、
うん、
自炊のグルーブが出せない時あるね、
うん、あるあるあるある。なんだけどでもそこでえいやってやってみたら、あれ意外と、
うん、
意外とそこまで手間じゃなかったなみたいなことも逆にある、
うん、あ、そうだね、
うん、で俺がこれに関して思うのは、うん、なんかそういうその0100じゃなくて、
うん、
なんかそのそれこそ持続性というかさ、うん、なんか流行りの言葉使うの嫌ですけど、
うん、
なんかその長くやれるそのそういう億劫だなとか思わずにやれるようなやり方を、
はいはいはい、
で望んでいくのがいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん、
なんかちょっとしたものは買うとか、
うん、
例えば野菜をさ、ほうれん草を茹でるだけは家でやるとかさ、
うん、
みたいなことでなんかブレンドさせていって、
そうね、
うん、なんかとにかくめんどくせえなっていうふうに思わないような、うん、やり方で、
そうだ
ね、物を作っていくのがいいんじゃないかななんて俺は思っています。
作り置きとかがね苦手なんです、
うん、
私、
うんうんうん、
だからあんまりなんかおかず作って、うん、タッパーでとかさ、
うん、
やったらそれは便利だなと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかね作り置き苦手だし、作り置きの食べ物って苦手なのよ。
あ、そうなんだ。
自分が
保存食系の
そう、
うん、
実はそうだから毎回ね、
うん、
作りたてを作るんですけど、
うんうんうん、
作りたてがいいって思ってるんだけど、
うん、
そうでもそれこそ南波さんもさ前に言ってたけど、
うん、
野菜を冷凍させとくとか、
あ、はいはいはい、
それだけでだいぶ楽になるけどね、自炊に関しては。
そうですね、
うんうんうん、なんか冷凍しやすいもの、例えば大根とかさ、
うん、
もういちょう切りにして、
うんうんうん、
僕この間大根1本分いちょう切りにして、
うん、あれだよね、テンション高い時にもういっぱい切っちゃうっていうね。
そうそうそうそう、うん、でそれをジップロックの袋に詰めて冷凍して、うんうん、そしたらもう、
うん、
大根1本分だからさ、うんうん、ジップロックの L サイズ2袋分パンパンにさ、
うんうんうん
大根のいちょう切りできて
さっと使えるしね、それがあるとさ。
そうそうそうそう、うん、で味全然大丈夫だし、うん、むしろ大根って冷凍すると、
うん、
繊維が壊れて、
うん、
入りやすくなるんだよね、熱が。
あったかいもの、味噌汁とか、
そうそうそう
そう、そういうのはいいですよね。
味噌汁とか、
うん、
鍋とか、
うん
うん、で僕はもう冬はめんどくさいんで、
うん、
もうずっと鍋にしちゃうんですよ。
わ、うんうん、かる。
ずっと鍋でいい。だ、毎日具材が違うだけ、
うんうんうん、
それで俺は全然いけちゃう人だから、
うんうんうん、
野菜の冷凍とかはね重宝します。
面倒だなみたいにならないのが一番いいと思うよね。だってさ、うん、俺も思うよ、果物とかもそうだけどさ、うん、皮ってなんだみたいな。
まあね
野菜も何でもそうなんだけど、うんうん、皮むくのとか
めんどくせえってなるよね、うん、
しょっちゅうそんなこと思ってるから、
うん、
だからそうやってやれるときにやっちゃうとか、俺もニンニクとかも皮むけるときむいてさ、
うん、
それこそジップロックに入れて、うん、冷凍してますし、
ニンニクも冷凍いけるんだ。
いけます、うん、ニンニクだってだいたい火通したり、ね、まあ、確かにね、生では食べないから。
炒めるときに入れるとはね、
そう、全然問題ないっすね。
それはどういう状態で保存するの？
あの一個一個の粒をポンって取って、うん、それを
剥いて
バッて入れる時が多いんだけど、うん、それすらめんどくさい時は皮も剥かないで、うん、もう
そのまま冷凍、
そのまま冷凍しちゃう。
みじん切りにするとかさ、
うん、
そのちょっと輪切りにするとかさ、
それもやったことあったんだけど、結局あの最終形態をどうするか分かんないから、
うん、
あのする時もありますから、
そうだね、
冷凍の方がすりやすかったりもするんで、
うん、
だからそのままの
確かに、ね、
形でやったり。
ニンニク冷凍だとすりやすいか、
うん、結構それで長く持つしね、やっぱり、うん、あの鮮度で言ったら冷凍しちゃった方がいいっていうことの方が多いから。
そうだよね、薬味とかどんどん落ちてくしね、
うん、
であの でかい野菜とかはさ、
うん、
それこそ冷蔵庫に入れてたらどんどんどんどん色変わってくしさ、
うんうんうんうん、そうね、うん、
で色が変わった野菜ってテンション下がるじゃん、
うん、いや本当そう、
そう、うん、でも凍らしたやつなら全然変わんないから、
うんうん、キノコとか、
うん、
キノコだし、なんかだからまあそう言って全部自炊とかじゃなくてもいいし、なんかお惣菜は買うとか、
うんうん、いやそうだね、
でもいいし、
うん、
ちょっとでもなんかハードル下げるようなことをいっぱい用意しておくと、
うん、
あのいいような気がします。
で時間を買ってるっていう感覚もすごいわかる。
わかるよね、
うん、
めっちゃわかる、うん、
すごいわかるけど、だその分時間があるとき、うん、余裕があるときは、
うん、
そのお惣菜数百円とかがめちゃくちゃもったいなく感じる。え、一食でこの金額みたいな
ね。大根100円で買えんのにみたいな。
そうそうそう、うん、大根1本100円なのに、うん、大根が加工されたもの買ったらこのサイズで200円とかさ、やだってなるから、
ね、
まあ自炊できた方がね、節約には当然なると思いますけど、
うん、
節約しないで済むような豊かさのある国になればいいなって思ってますけど。キックバック、
はい、キックバックね。
なんだよ
絶対言うと思った
今。なんだ、あの
さ、パーケンでキックバックってさ、もうチーマーだよね。ね昔
そんなやり方
して、うん、昔高田の馬場の駅とかにそういうやつらいっぱいいたけど ね、あの謎のパーケン売るみたいな。
それと同じやり方でいまだにキックバック令和に。
すごいよね。
2023年にキックバック
ね。庶民はさ、そんなさ、一つのさ消費税だんだなんだでさ苦しんでいるのにさ、考えながらさ、
インボイスでさらに絞り取られるように、
ね、マジかってなってるのにさ
になり、
それ
でも、うん、あのこの間のあれだよ、国会のさ、
うん、
中継とか見てたらさ、
うんうん、
え、円安、うん、円安でめっちゃ高くなった、うん、予定よりもさらに高くなった
防衛費、
そうそうそう、うんうん、防衛費でさ、
うんうん、
さらに1000億とかさ、
うんうんうん、
上乗せされて武器買うとかさ、バカじゃねえの。
本当にね、何考えてんのっていうさ。
大阪万博の、
うん、
さら費用もさらにかさみ。いやこれでそれでエジプトにお金あげて何百億。
万博は本当にやばいね。
ね、万博もバカ。
やっぱああいうのって本当にさ、どっかで立ち止まれないんだね。
ね、
人は。
まあ、東京オリンピックの時にももう経験済みですけど、うん、止まんねえんだ。
ね、損切りできないんだね。
ね、
うん。なのに突き進んで大損こく道、
ね、
そしてそれを補填するのは国民みたいな、
我々みたいな、ね、
なんかやっぱりみんなさ、一発逆転を夢見てるから、うん、なんかこういうことがあったらいきなりさ、なんかすごい豊かになるって思っちゃうのかもしんないけどさ、うん、だからそういうのって SNS とかもはびこってるんだと思うんだけど、これでも儲けますみたいなさ、
うん、
それをさ、県とか府とか、
うん、
国のレベルでマジやめてもらえませんかっていうさ、
本当にね、
もう解決策はさ、
うん、
あのコツコツやるしかないじゃん、
うん、
その経済が良くなるとかさ、うん、国が良くなることってさ、うん、なのにさ、なんかってさ、なんかオリンピック招致すればめっちゃ経済豊かになるんじゃないかとか、
うん、
ね、
うん、
そんな博打をやったところで良くはならないよ。
で4万円だけ配るんでしょ、うん、
ね、金かけてね、
そう、
金かけて金を配るっていう。
金かけて金を配って、うん、しかも2024年の夏頃でしょ、
うん、
バカにしてんのかよそれ。
ねえ、取らないでほしいよね。だったらね、元からね、
そもそも、
うん、
だったら消費税ゼロになったらさ、うん、年間の我々の負担どんだけ減ると思ってんのかっていう、
ね、なんか配るんだったらさ、うん、あの取らないでもらえますかって先に、ね、思いますけどね。
でもその配るっつったって僕らの自腹から配ってるわけです、
うん、
じゃあ最初から払わすなよ。
そうそうそう、しかもその手間がかかっちゃってる分とコストが発生してるわけです
ね、
うん、
本当に嫌だわ。
何でしたっけ、自炊、うん、
自炊の話いつの間にかこんな話になった
急にね、こういうモードになる時も、うん、ま、我々ありますが、
いやでも自炊からさ、
うん、
自炊なんてそうじゃん。
でも本当そうだよね、うん、その自炊をやんなきゃっていうさ、うん、気持ちにさなってしまうのってさ、やっぱね、どうしてもそうやって、ね、うん、貧しくなってさ、
うん、
自炊しなきゃやばい、自炊しなきゃ生きていけないかもっていうさ、
うん、
いう状況になってるっていうところですからね。
いや本当さ、うん、あの自炊することもさ、食費を切り詰めるとかさ、
うん、
もう今消費あの物価高くてさ、
うん、
やり始めてるわけじゃん、
うん、
で子供食堂で、あの地域のコミュニティの力で支え合いましょうとかさ、うん、でなんかその万博のさ、うん、それで試されるのは、うん、その国の動向よりも実は民間企業の力が、
うん、
ここで試されるとかさ、うん、でまたほら、
うん、
民間じゃん、
うん、
民間が頑張って国が何にもしないっていうさ。
だって国立のね博物館
の、そうそうそう、
クラファンで、
そうクラファンで9億円集まりましたじゃねえんだよって。
いやいやいやって思うね、何が国立よみたいな
ね、うん、あの博物館とかにさそんな金もよこしてないんだと思って、うん、ちょっとびっくりしたよ、
うん、
民間で集まって、うわすごいねじゃねえんだよ
ね。えだからここ一連の話に通じるよね、それ全部文化とかのさ、うん、にもう余裕が回んなくなっちゃってるっていうさ、うんうん、
でそれもそうだし、うん、でそれを民間が力を合わせましたっていうことを美しいにもさ、
うんうんうんうん、
しちゃってるじゃん自分たちがさ、うんうんうんうん、それ違うじゃんって思うの本当に、うん、
あれだゴジラマイナス
ワン、ゴジラマイナスワン本当そうなのよ。でそのゴジラマイナスワン見て民間が力を合わせていい話だってみんな思っちゃってるじゃん、
うん、
じゃなくて、うん、あれは全部国に責任取らせろの話にしなきゃダメじゃん今。
本当ですよね、うん、いや昔さなんか昔のその社会とかで勉強してきた中でさ、
うん、
あこの時代の農民っていうのは、うん、マジで米とかすげえ持ってかれてたんだ、なんてえげつない政府なんだって思ってたけどさ、うん、今多分税金とかそういうもので言ったらそれ以上の負担がかかってるわけでさ、うん
やってるよう
ん、社会保険とかさ、
うん
うん、やばいねこの自炊の話から戻りたいさん飛んだ議論のきっかけを与えてくれましたけども、
うんうん、
いや本当、
本当に
どうしたもんかって思いますよ、うん、本当
腹立つわ。続いて、埼玉県女室ジョースターさん、ちょっと前に友達3人と集まった際、古畑任三郎の一番好きな回はどの回という話題になり、みんなで挙げていきました。私はニューヨークでの出来事を挙げ、友達 A は同期の鑑定、友達 B は古い友達に会うと挙げていき、みんなで好きなポイントを話しました。これって結構性格出るかもねという話にまとまり、まあまあ楽しかったです。小出さんは古畑好きだったと思いますが、もし一番好きな回を挙げるとしたらどの回ですか、はい、また古畑に限らずお二人のこのドラマのこの回が大好きだみたいな回、神回はありますかという。まあ古畑の話はまあ僕アトロクとかでしてるんで、
うんうんうん、
あれですけど、難波さんはドラマめちゃくちゃ見るじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
それでこの回がっていう、この絵画っていうのってあるんですか。僕日頃ドラマに見ないから
。ああ、やっぱ劇的な展開をする時っていうのはありますよね。
うん、
うん、
もうこの絵は繰り返し見ちゃうねみたいなのってある、今あったりするんですか、ドラマで。
それこそ今年だったらサクセッションの、
うんうん、
最終シーズンは、うん、まあ、すごかったですけどね。
繰り返し見ちゃうねっていう回あったりするんですか。
最終回はちょっとね、 どういうことだみたいな気持ちで3回ぐらい見ましたけど、でもめったにないそういうの。
あ、ドラマで繰り返し見る、
うん、
この絵画っていうのはね、
うん、うん、サクセッションは本当にそのひたすらその身内 の、 その覇権争いをしていくんだけど、うんうん、すごい偉大なお父さんがいて、でその子供たちっていうのが何人かいて、うん、そいつらがその会社を誰が継ぐかみたいなを、まあ、サクセッションしていくっていう話なんだけどさ、
うん、
本当に分かんないわけ。
うん、
である時は父親側に行ったり反父親側に行ったり寝返ったりみたいなのを、うん、まあ、シーズン4シーズン、うん、何シーズンだ4シーズン、うん、5シーズンにわたって繰り広げていくんだけどさ、うん、一番最後にさもうとんでもない展開をするんだけどさ、それは本当にしびれるし、なんか本当に見た後にさ、まあ、虚脱感しかないっていうか、
へ
あのよっしゃーとかさでもないわけ、悲しいとかでもなくて、うん、虚脱するエンディングなんだけどさ、
へ、
それはね、
それがもうラストなんでしょ。
そう、
全体
こんな終わり方すんのっていう、切ない、切ないじゃないな、ほんと虚脱、
へ、
うん、そこは見ちゃったな、
お、
うん、今年だから、うん、一番インパクトあったかもしれない、
そうなんだ、
関しては
へ、
うん、とか
頑張って見てみようかな。
サクセッションはね本当に本当に面白いから、うん、良いと思いますけれど、
うん、でも時間がさ
そうなんだよね、あの先に想像ついちゃうからもうさ、うん、何話あって1話何話何分あって何シーズン何話あってとか
で計これだけ時間かかって、それ考えちゃうとね、うん、やっぱ手出しにくいんですよね。
つまみ食いとかできないし、
ね、できないしね、うん、なかなかなあ、まあちょっと、いやでも見たいなと思って気にはなってるんですよ、ずっと、
うんうんうんうん、
そんなものいっぱいありますよ。ウォーキングデッド、
ウォーキングデッドね、ウォーキングデッドはでも、まあ、完結したけど、
うん、
ウォーキングデッドは別に、
は別に
いいと思うよ。あのウォーキングデッドの構造に気づくとなんか結構どうでもよくなるっていうか、
うん、
その移動して誰かが死んで移動して仲間が加わってっていうのを繰り返しだなって思うと、
あ、そうなん
だ、そう、なんか、
まあいい
か、ずっとこれだなみたいな、うん、シーズン4ぐらいで気づいて、あ、なんかその後見てても、もう惰性になっちゃうし、なっちゃったし、うん、
じゃあ、あの、なんだっけ、ブレイキングバット。
あ、ブレイキングバット。ブレイキングバットで今、このエピソードで思い出したのは、好きなエピソードじゃないんだけど、その、めちゃくちゃさなスケジュールでさ、わーってやってて、
うん、
で、多分、完全に行き詰まっちゃった回があって、
うん、
あのハエを、あのハエがそのメス、その覚醒剤を作る工場に入ってきちゃってハエを追いかけ回すだけの回っていうのがあってそれとか本当に何も進まないし、うん、あのすごいそれは印象残ってるね。
あ、そう、
うん、
逆に
、うん、こんなに密度の濃いどんどん進んでいく
話、うん、ドラマの中で、
そうなのに こんなしょうもない回あるんだっていうのはインパクト残ってるし、多分語り継がれる回なんだと思う。
なるほど、ね、
うん、それは、
あ、うん、そういうのもあるんだ、
うん、でも小池くんね、だってもう古畑になんかもう死ぬほどあれでしょ、だって、うん、
古畑はまあ確かにもう一番見たな、
うん、
まあ確かにね、動機の鑑定も面白いよね、うん、春報堂さんの回ね、古い友人、まあ古い友人に会うもんもやっぱりあの唯一、人が死なずに終わる回なんで、
やっぱさ1話完結だとなんかそういうことができるんじゃない。
あ、そうだね、
私はこれが良かったみたいなのがさ、
ニューヨークでの出来事も事件は起きないけど、うん、その事件のあらましを語られるっていう、う
ん、へえ、
そう、古畑がニューヨークのバス、夜行バスに乗ってて、
うん、
で鈴木保奈美さんの回なんですけど、
うんうん、
その鈴木保奈美さん、のりこけんどーるっていう人から、うんうん、こう知り合いにこういう事件にあった人がいてっていう話をこう聞くっていう、
うん、
でその話を聞くだけでそのトリックがどうだったのか、事件で、しかもそれは事件は解決してない、
うん、
でどういうふうにその、その夫殺しなんだけど、うんうん、どういうふうに夫を殺したのかっていう話を推理するっていう話、
うん、
バスの中だけで
っていう、変わった回だね、うん、変わった回だし、そのノリコケンドールとかさ、はい、よくスラスラ出てくるね
名前がね、
何も見ずにさ
春宝堂のご主人とかね
どんだけ記憶してんのよそれさよく覚えてんね、そんなんさ、
いやなんかね覚えちゃってるんですけどね、うん、まあでもやっぱ古畑はあれかな、一通り見ちゃうと小石川ちなみの回が一番好きとかってなっちゃうのかな、やっぱり
全然わかんないけどさ、そうなんだね、
カリマンタンの城の回ですよ、
わかんないよ、見てないもん俺丸、大阪、丸さん、こんにちは。前中のニャーゴでお二人がジョン・カーニー監督の話をしているのを聞いたことがきっかけで、うん、ワンス、始まりの歌、シング・ストリートを見て、うん、ワンスってあれか、ダブリンの街角で、
うん、
すっかりジョン・カーニー監督のファンになりました。
うん、
モダン・ラブも、ジョン・カーニーが撮ったエピソードはどれも最高で何度も見返しています。
うん、
お二人は最新作のフローラ&サンはご覧になりましたか？ぜひお二人の感想が聞きたいです。私にはちょっとイケていない一人息子がいるのですが、そのせいかなんだか最後の演奏シーンで胸がいっぱいになってしまって号泣してしまいました、うん、ジョン・カーニー監督の映画が本当に本当に大好きです、これ、
ね、
Apple TV プラスで配信されてるやつで、
うん、そう、僕ちょっとまだ見てないんですけど見たいんですよね、
う
ん、
これはもう本当に、本当に最高ですね、
見よう、
うん、なんか今までさ青春とかさ、
そうだね、
なんかやっぱ同年代の人たちの、うん、なんかまあ音楽が生まれていくというかさ、うん、そのプロセス撮るのすごい上手じゃないですか、はいはいはい、なんだけどこれ親子の話で、
うん、
お母さんと、その息子の、うん、息子がちょっとまあ反抗期で、
うん、
みたいな感じで、なんだけど音楽好きで、
うん、
息子は打ち込みのそのヒップホップとかさ、そういうものをに興味を持っていくんだけど、うん、でお母さんは、
うん、
お母さんでその本当はその息子と仲良くなるためにギターかなんか渡すんだけど、
うん、
あの中古で、
うん、
中古とかゴミで拾ったやつか、ゴミで拾ったやつをリペアして渡すんだけど、うん、息子がそっちの打ち込みに興味持っちゃったから、お母さんがギターをやるみたいなところで、うん、でオンラインレッスンでやっていく
の、ギターを、
そう、うん、なんかイギリスのなんだけど、イギリスというかダブリンか、
うん、
ダブリンからアメリカの人に、うん、オンラインでギターを習っていくっていう映画なんだけどさ、うん、その親子の関係っていうのが、うん、今までなかったからさ、
うん、
それがすごいねいいんすよね、
うん、
だしやっぱね、うん、やっぱ音楽の誕生する瞬間みたいな面白くないですか、うん、曲ができる、
そうだね、
うん、
ジョン・カーニーの映画で、まあ、これまでもたびたびありますけど、
うん、
特に印象的なのはあれ、まあ、あれね、始まりの歌の冒頭、
うん、
もうあれはもう完璧ですね、
うんうん、
もう音楽のマジックとかケミストリーみたいなのを、うん、あれはあれ以上の描写っていうのはないんじゃないかっていうぐらい描いてるんで、それはまあ絶対として、あのシングストリートでさ、
うんうんうん、
デュラン・デュランのさ、うん、リオをさカバーするじゃん、あの少年たちが、うんうんうん、俺あのくだり大好きで、そのデュラン・デュランのリオってさ、冒頭のトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルってさ、アルペジエーター、
うんうん、
アルペジエーターっていうのはあの、なんだ、和音を弾いたらその和音でこうアルペジオを自動でやってくれるっていう、うん、まあ、機能があるんですけど、そのアルペジエーターのテレテレテレテレテレっていうさフレーズをさ、アルペジエーターがないからなのか、うん、使い方が分かんないのか分かんないけどさ、それを自力で、自力でアルペジオをやるってテレテレテレテレテレテレっていうさ、もうあれがめちゃくちゃ大好きで、あのシーンが、
うんうんうん、
でもあれはやっぱ音楽のことを分かってる人じゃないと思いつかないシーンだと思う、う
ん、そうだね、うん、確かにね、うん、
アルペジエーターを自力でやろうっていうのは、その面白さっていうかさ、
うんうんうん、
それは俺は知ってる人じゃないと絶対出てこない発想だと思うのよ、うんうん、
そのなんかだから音楽をやり始める喜びみたいなのがさ、
そうそう
そう、すごいうまい
よね、うまいね、本当にうまい、
うん、いやこれも本当に最新作も本当にそれが詰まってるから、うん、素晴らしいんです。そんでいつしか息子の打ち込みの音楽とお母さんの慣れ始めのギターが合致していくんですよ。
なるほどね、
それがまた最高なんで、
あ、絶対いいわ、うん、見よ
傑作だと思います、
うん、絶対見よ。
小出さん、ナバさん、こんにちは。いつも楽しみに拝聴しております。数ヶ月前のこと、うん、よせばいいのに何気なく元カノの名前を検索してみたところ、とある企業で活躍しているインタビューと、元カノのね、インタビューと笑顔の写真が掲載されているページにたどり着きました、うん、よく読むと、つい最近結婚と出産もしたと書いてありました。なんなら夫であるという男性の写真も載っていました。元カノとは幼なじみで、10代の頃から5年ほど付き合ってました、うん、が、社会人になるという、新社会人になるというタイミングで、元カノからそんなに好きじゃなかったという理由で別れを告げられました、うん、そんなに好きじゃなかった元カノの家は少し訳ありで、いわゆるヤングケアラーのような状態でした、はあ、私は元カノの祖父の介護や家事なども頻繁に手伝いに行き、5年付き合いかなり親しくなっていたこともあり、このまま結婚するだろうなと思っていました、うん、社会人になったジャストのタイミングで別れを告げられたことにより、私はショックを受け体調も壊し、起き上がるのも億劫になり、うん、自身の心の弱さの原因もありますが、1ヶ月ほどで会社も辞めてしまいました、うん、そこから何をやってもうまくいかず、今現在もレールから外れているような人生ですと。
結構時間経つよ
ねえ。現在私には彼女がおり、その彼女とはギリギリのラインでありますが幸せにやっております。元カノと復縁したいだとか見返してやりたいだとか、そういった負の感情は全くなく、もう一生会いたくないくらいなのですが、うん、いや負の感情のような気もしますが、仕事や恋愛や病気など自分の人生が思うようにいかないとき、現在の元カノの笑顔の写真がふと頭をよぎり、感情をかき乱されてしまうことがたまにあります。検索してしまった自分が悪いのですが、自分の惨めさと元カノの輝かしさを思うと辛いです。これねすごい話だね、これもね。
いやー、これはなんか、うん、
これ言わせてください、はい、そのインタビューを読んでしまった、うん、でなんか幸せそうだっていうのが見えてしまったかもしれないけど、うんうん、でもさ、何を分かると言うんだい。
それはそうなんですよ、
それだけを見て、
うん、それはそう、
そのインスタグラマーを見て、うん、全部がキラキラしてるわけじゃないっていうのは分かるでしょ。
そうそう
そ
う、
それと同じだと思うよ、
うん、そう、それはね、うん、真に受けない方がいい、
うん、たかだがインタビューですよ。そんなインタビューでそんなね、うん、人生のやばい局面とかを出してないでしょ、うん、そういう企業のさ、
それ絶対そう、う
ん、企業で活躍してる人のインタビューでさ、ね、うん、あるわけない、
出すわけがないから、うん、損しかないから、そんな出しても、
うん、だからそんなキラキラしてるところはたまたま浴びちゃっただけかもしれないじゃん、
う
ん、
そうね、
うん、
うん、
ねえ、私今はだって好きな人がいるわけでさ、窓際関さんもさ、
うんうん、
でもレールから外れているような人生ですっていうのはね、
引っかかる表現ですよ ね、
ずっとなんかあんのかな、このその後悔というかさ、早くして会社を辞めてしまったことっていうのがさ、
開示状態なのかな、
開示状態、そこまで外れてんのかない
やー、わかんない。でもレールから外れるって言うってことはね、
うん、
だからエスポワール号に、
うん、
のエスポワール号の中に自分を見つけてるのかもしれないよ、
なのかな、
うん、
じゃんけんを
してるのかもしれないし、
うん、カードで、
うん、鉄骨を渡るのかもしれないし、
うん、これでもさ、僕らが割と、うん、あのレールから外れてしまってる人間だから、
はい、
あんまり参考にならないのかもしれないね。
だからどっちかっていうとこちら側の人かもしれないよね
そうそうそう、外れてしまった側、
窓際関さんもね、
うん、だから、
うん
うん、お、いいじゃんいいじゃんみたいに思ってしまうのかもしれないけど、うんうん、
いやでもね、その、うん、もうこれは、うん、その元カノが輝かしい人生を送っているかどうか本当に、
うん、
それは別に 本質的な問題じゃなくて、
うんうんうん、
これやっぱりもう自分のインナーの問題だから、
うん、
これ内側の問題だからさ、
うんうんうん、
そういうものを見た、
うん、
そういうことがあるかもしれないっていう、うん、その可能性に対する絶望だから、
うんうんうん、
あ、うんうん、で人間ってさ、そうね、そういうふうにできてるじゃん、
うん、
そうやって事実じゃない、事実かどうかもわからないことでも、うん、 それが自分の中に思いとして浮かんだことによって、うん、それに対する悲しみとか、
うん、
寂しさとかわびしさがさ、
うん、
発生してしまうようにできてるじゃない。
そうだね。特に自分がそういうふうになっている時ほど、うん、他の人にそういう原因を求めてしまうっていうかさ、自分を追い込める材料を集めてしまうみたいなことは確かにあるもんね、
うんうん、そうだから、
うん、
詩を書きな
詩ですか、
うん、でもこれは、うん、いやでもその詩がさ、
うん、
その世に発表してさ、
うん、
それで売れる売れないの話じゃないですよ、
うんうんうん、
じゃないけどそのアウトプットの矛先をきっと探してるはず、
うん、
その窓際関さんの浮かばれない思いは、
うんうんうん、でも確かにそこで他と比べて自分はこんだけ不幸だとか、うん、なんか思うよりかは、
うん、
やっぱ自分をどうにかした方がいいっていうのは絶対あるよね、
うん、そう
結局他に求めたところで変わらないっちゃ変わらないから、
うん
うん、
そうだなそうそうなんだよあの
あでも確かにそう
だねこういう悲しみとか苦しみは、
うんうん、
実は、
うん
本当は誰もが抱えているじゃん、
うんうんうんうん、
本当はねでもそれは一個一個比べることができないもので、
うんうん、
それぞれがそれぞれの問題として、うん、内側の問題としてみんな苦しんでるわけで、うんうんうん、もがいてるわけででそれをまあ解放とは言えないけど、
うん、
それに対しての解決の糸口を見つけたりとかしてくれるのが文化芸術だったりしますからね、
うんうん、ねえ今だからすごいでかい話聞いてやっぱさ思い浮かべるのはさ、うん、イチャンドンのポエトリーですよね
ポエトリーだね
あのお母さんがさもうどうにもならない気持ちを抱えて、
うん、死を
死に向かうんですよね、うん、
書くっていうね、
うん、
だそれが浮かびました、
うんうんうんうん、
ポエトリーです、
うん
だから窓際関さんもそれでどうにかしようってことじゃなく、
うん、
一旦それをさ、
うん、
なんかポエトリーをちょっと見ていただいて、
うん、まずはね
まずは
手がかりとしてね
そう、
うん、
イチャンドンのポエトリーは間違いなく今染みて仕方ないはずだからそれをちょっと見ていただいて、
うん、
でなんかそれを言葉にしてみようとしたらどうなるのかっていうのをさ、
うんうんうん、
検証するとさ自分の内側というものが少しずつさ、
うん、
自分の中にもあるものなんだけど少しずつちょっとだけ相対化できるようになるからちょっとだけ心とこう、
うん、
なんか距離が取れるというかさ、
うんうんうん、
そうすることによって、向き合ってみるのはどうでしょうかね、うんうん、内側と、うん過去の続きなんて知っていいことなんてほぼない、
うん、
この世に過去の続きは知らない方がいい、
うん、
過去だからあの関係ないから、
うん、
無関係だからすごく仲良かったあの人も今や無関係それをあの悲しみとしてしょうことはないですよ、
うん
うん、という
はい
今週はちょっと窓際関さんの一本しか読めなかったですけど、
いっぱい読んだ。なかったことにすんじゃねえ。乗り切れなかったからね。気持ちが
乗るのに時間がかかりすぎちゃって間。ちょっと今週は窓際関さんの一本。
面白いなねこれ実は収録前に話をしたな暴爆とした話が意外と面白かったんじゃないか説がありますけどね、うん
うん、
そう
でも難しいよねその話って多分ポッドキャストでしても、
うん、
かなり、うん、暴爆とした曖昧で漠然とした話だから、
うんうん、ねそうそうまあ、自分の、まあ、すごい端的に話すと、
うん、
話だけ話しておくと、うん、なんか自分がロスかもしれない と思って、はい、そのモーニング娘。の福村瑞希さんの卒業コンサートを見て、うん、ロスかもしれないっていう話があって、うん、でなんかぼーっとしてなんか何も手につかないような感じなんすよねみたいなことをデカミちゃんに聞いたら、それは悲しみになる前の感情です、うん、それこそがロスですみたいな
指摘なね
そうこと言われて、でああと思って、それってほんと指摘だなと思って、うん、でなんかその悲しみになる前の何かっていうのって本当に面白いなっていうか思っちゃって、うん、でちょうど坂本慎太郎のライブを見て、なんかさ、まともがわからないとかさ、うん、ときめきが足りないとか言ってるのを聞いて、うん、なんかうわなんかめっちゃ今刺さるみたいなまともが今分かってない状態なんだ俺は、ときめきが足りてないんだみたいな風に思ったりもしてさ、うん、なんかそれをその漠然とした何かを捉える、うんうん、あの言葉って面白いよねって思ったっていうね、
うん、話、指摘な話でしたね。
そうそうそうそう
本当はそうなんだって俺は思ってますけどね。
ね、その、うん、なんか言語化しにくいものとかなんだけど、みんなが分かっている、うん、知っている感情っていうのをいかに表現するかっていうさ、うん、
もうそ逆に言えばもうそれでしかないっていうか、
うんうんうんうん、
それの逆をやっていくとさ、
うん、
歌詞なんて結局あるあるしか残んないくなっちゃうのよ。
確かにそうですよね、うん、それこそもう記号になりますからね。
そうそうそう、うん、でそれはさ、うん、確かに分かりやすくて伝わりやすいんだけど、うんうん、分かりやすくて伝わりやすいもん伝えてどうすんのっていうのはあるじゃん。でそれがやりたいっていうのは全然悪でも何でもなくて、
うんうんうん、
それはエンターテインメントという視点で言えば全然いいことだと思ってるんですけど、
うんうんうん、
でただこうね、音楽とか芸術とか、うん、それの豊かさみたいなところはどこに由来してるのかなって言ったら、今難波さんが言ったようなことだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
でそれはエンタメっていうところとかからは結構離れていくかもわからないけれども、うん、でそれこそ先週話したねザ・フールズみたいに、その知ってる人しか知らないみたいなものかもしれないし、
うんうんうん、
ワンフレーズで伝えられるものじゃないかもしれないけど、
うんうんうん、
曖昧もことしたものかもしれないけど、うん、でもそのワンセンテンスじゃ伝えられないけど、たくさんの言葉とか音を費やして表現できる何かっていうのがあるよねっていうのが、
うんうん、いや面白いよね、うん、なんか一方でさ、そのコンサートを見ててさ、
うん、
なんかそのなんだっけ、アイウィッシュ、モーニング娘。のさ、アイウィッシュでさ、そのそれを卒業の曲として歌ってたんだけど、
はいはいはい、
ご本人が、
うん、
でそれもすごい本当に自分の好きな曲、
うん、
もう人生の一曲みたいな感じで常日頃言ってたんだけど、あの曲って本人がいない時期に作られている曲じゃないですか、
ね、かつてのだもんね、
じゃないですか。なんだけどなんか本人に書かれた ような、
うん、
その人生って素晴らしいみたいな歌詞っていうのがさ、なんかそう見えてきてさ、うん、なんかその人が書いた歌詞で、しかもその人に向けて書いたものでもないのに、うん、その人の身になって言葉が伝わってくることっていうのもあるんだなとか、
難波君、それが普遍的というものだよ。
本当ね、すごいことですよね。
エバーグリーンというのはその瞬間に感じるものなのだよ、
うん、本当にね、
うん、普遍的な曲ってのはね、
うんうん、
作ってろうと思って作れるもんじゃないんですよ、
うんうんうん、
でもある時に突然答えが降ってくるんですよね。それが普遍的だと思いますね。普遍というものだと
すごいことですよね、うん、なんかそれこそフールズとかも見てても思ったことだけど、なんかさ、うん、なんか、うん、音楽って本当になんか面白いよね。
面白い、
なんかその人
だってあの、うん、天国の川田さんに向けた曲じゃないのに、
うん、
そう聞こえる曲あったじゃないですか。このタイミングで聞くとこう聞こえるっていうさ、
うんうん
うん、
しかもなんか本当に意味があるものとして聞こえてくるっていうさ、そうそうそうそう、やっぱ、うん、自分はそういうものを摂取したい、摂取したい、うん、受け取りたいって常日頃思っているから、うん、なんかだから、あ、福村さんが歌う、うん、人生って素晴らしいっていうのは、うん、なんか本当になんか
そう、ね、うん、
すごいことだな。
経てきた人が歌う、
うん、
それは
そう
厚みがあるでしょうね、
うん、同じだよね。だから坂本慎太郎のまともがわからないと、そう
同じこと、うん、
真理を、うん、真理をついた言葉を
続けて浴びちゃったんですね、
う
ん、
しかも真理をつける人が歌っているっていうのがさ、うんうん、すごいよね。だから記号とかの話もいっぱいした時期だったからさ、う
ん、なおさらね、
なおさらやっぱね、うん、すごい世界だな。
なるほどね、
そうしたよね。
という
なんつ
ちょっと今回は30分の短い
そこまでいや、いい話いっぱいしましたから大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、使います
ということで、
はい、
2023年、
うん、
最後の更新が来週分となります、12月25日、
はい、
更新分が2023年は最後の、
うん、
回となりまして、年明け2024年は1月の8日、うん、
はいはい、
こちらが
初回、
初回ですね、2024年一発目の更新となります、うん、まあ予定ではイベントの、
うん、
これまたあのダイジェスト版が流れると思いますので、
うんうんうん、1月4日にね、イベントありますから、
はい、1月4日、ぜひ皆さん遊びに来ていただき、
はい、
配信もご覧いただき、うん、1月4日はそのダイジェスト、うん、そちらを配信させていただいて、
はい、
まあ、新規の収録分としては1月15日が初回になるかなと思います、
うんうんうん、
ということで、じゃあ来週ですね、
はい、年内最後、
はい、年内最後、来週もよろしくお願いします。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードにゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。